皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RP です。2026年5月14日分としてマス RP カテゴリから11本の論文をお届けします。1本目はモハマド・マーサラニさんによるオンクアンドルレプレゼンテーションズ、クアンドル表現についてです。この論文では複素ベクトル空間上のクアンドル表現という少しマニアックで面白い理論を掘り下げています。特に有限クアンドルの表現がいつ規約表現の直和に分解できるかという完全可約性の条件やユニタリ性に注目しています。著者はクアンドルの表現を崩落群という群の表現に結びつける巧妙なアプローチをとっています。その結果、有限次元の表現が完全可約であるための必要十分条件は表現された各要素が対角化可能であることだという非常に明快な結論を導き出しました。また規約表現がユニタリになる条件として行列式の絶対値が1であることを示しており、数学的な美しさを感じます。さらにクアンドル文字を使ってどんな規約表現もユニタリなものに変換できるという点も非常に強力な結果ですね。最後には特定の数を用いて定義される有限クアンドルの具体例を分析し、その規約表現を具体的に決定しています。無限クアンドルの場合は対角化の条件が成り立たない例があることも示されており、有限であることの重要性が際立つ構成になっています。2本目はブジェゴ・シュボビンスキさんとヤン・シュレイヤーさんによるオン・ザ・アディティビティ・オブ・プロジェクティブ・プレゼンテーションズ・オブ・マキシマル・ランク、最大ランクの遮影的提示の可包性についてです。この論文では有限次元大数上の有限次元化群について最大ランクの遮影的提示を持つという性質が化群を直和で重ねた時にも維持されるかといういわゆる可包性を研究しています。特にタウ合成化群などを一般化したタウ生息化群というクラスに注目しているのが面白いところです。著者の皆さんはタウ生息化群やモジュライ多様体における規約成分がいつ遮影次元が1以下の化群へと還元できるのかを明らかにしようとしています。解析の結果、タウ生息性が直和の下で常に保存される条件はタウ不変量や最小遮影的提示のランクに関する特定の条件と等価であることが証明されました。タウ傾斜有限代数やテーム代数などがこの性質を満たす一方でワイルド代数を用いた判例も示されており、代数の構造によって挙動がはっきりと分かれる点が非常に興味深いです。最終的に忠実な成分においてあらゆる直和でタウ生息であることは遮影次元が1以下であることと同値であると結論付けています。代数の構造的性質と遮影次元をうまく結びつけた非常に緻密な研究でした。3本目はマスドット CO からのクロス投稿でコリン・マックスウィゲンさんとシッタール・タサヒさんによるマジョリザチオン・イネクオリティーズ・フロム・ローガリスミック・コンベキシティ、対数特性からのメダライゼーション不等式です。この論文では対称多項式や特殊関数における不等式を証明するためのとても強力で統一的な視点が提案されています。これまで算術幾何平均不等式のような有名な不等式は個別のケースごとに証明したり特定の幾何学的な解釈に頼ったりすることが多くてかなり大変な作業だったようです。ですがお二人は単なる特性ではなくより強い性質である対数特性に注目しました。対数特性は掛け算や重み付き平均に対しても保存されるため低次元の関数から高次元の関数を構築する際に非常に便利です。このアプローチによってマクドナルド多項式やジャック多項式といった複雑な関数において手話特性やメジャライゼーション不等式が成り立つことが見事に証明されました。特に長年未解決だった予想を次々と解決している点には数学的な快感すら覚えますね。バラバラだった個別の結果が 対数突性という一つの大きな枠組みで統合されたことで、対象関数の世界に新しい秩序がもたらされた素晴らしい研究だと思います。4本目はmas.co からのクロス投稿で、アマンダ・バークロフさんとスコット・ネビルさんによるエベンチュアル・サイン・コヘレンテ最終的な符号一貫性です。この論文ではクラスター代数における符号一貫性というベクトルが全て比負か比まさのどちらかになるという不思議な性質に注目しています。もともとこの性質はかなり特殊な条件下でしか証明されていなかったのですが、著者たちはランダムに突然変異を繰り返していくとほぼ確実にこの符号一貫性が現れることを証明しました。純粋に組み合わせ論的なアプローチで攻めているのがとても鮮やかで、アイスフォークという概念を導入して突然変異グラフ上のランダムウォークを解析しています。特に突然変異が無限に続くようなケースにおいて確率1で符号一貫性に到達するという結果は、この性質が想像以上に普遍的なものであることを示していて驚きです。さらにブロックキバーという新しい色の塗り分けを導入した枠組みを使ってランク3のケースなどまで解析を広げています。数学的な厳密さを持ちつつランダム性を用いて構造を暴き出す手法には非常にワクワクさせられますね。5本目はmas.qa からのクロス投稿で、ルアン・ベゼラさん、イリーナ・カシュバさん、ホンダ・リンさんによるアフィネ・ヤンジンズ・アズ・リミッツ・オブ・クォンタム・トロイダル・アルゲブラス、量子トロイダル代数の極限としてのアフィン・ヤンギアンです。この論文では、量子トロイダル代数と、ねじれのないアフィン・カッツ・ムーディリー代数に対するアフィン・ヤンギアンとの間に、対可動形が存在することを証明しています。もともとドリンフェルトさんが有限次元のケースでヤンギアンと量子ループ代数を結びつけたのですが、そのアフィン版ともいえるこの関係性はこれまでタイプ A1 という限定的なケースでしか分かっていませんでした。研究チームは量子トロイダル代数をトポロジカル代数として定義し、ブレード群の作用を用いてルートベクトルを構成するという非常に緻密なアプローチをとっています。さらに中山の補題のトポロジカル版を駆使して古典的な極限から量子レベルへと規定をリフトさせることで、アフィン・ヤンギアンが量子トロイダル代数のフィルター付き随伴次数代数になることを導き出しました。特に単純紐付きではないタイプ B や C、D まで含めた全てのねじれのないアフィン型に対して一律に証明した点は非常に汎用性が高く驚くべき成果だと思います。これによりアフィン・ヤンギアンの PBW 規定が明確になり、量子トロイダル代数が古典的な極限の平坦な変形であることが完全に示されました。6本目はmas.co からのクロス投稿で、ソングエンさんとパブロ・ピリャフスキーさんによるテンペルレイリーブ・イマナンツ・オブ・リボン・デコンポジション・マトリシズ・リボン分解行列のテンペリーリーブ不変量です。この論文ではスキューシュア関数を決定式で表すリボン分解行列という仕組みを扱い、そのテンペリーリーブ不変量がシュア性であるという驚くべき結果を証明しています。もともとヤコビトル D 行列の行列式がシュア性であることは知られていましたが、それをより一般的な枠組みへ拡張しようとする試みは非常に挑戦的です。そこで著者たちはシャッフルタブロという独創的な組み合わせ論の手法を導入しました。ネットワーク上の交差しないパスをヤングズ形と結びつけ、さらにカラーカバーという概念を使って代数的な性質を視覚的な構造に変換しています。単なる計算ではなく組み合わせ論的なアプローチで正当性を導き出した点に数学的な美しさを感じますね。さらにこの結果をカジュダン・ルスティグ不変量というより深い規定まで広げられるのではないかという大胆な予想まで立てています。この予想の証明にはさらに高度な道具が必要になるとのことですが、今後の展開がとても楽しみな研究です。7本目はmas.qa からのクロス投稿で、 ディーフ・ドテプロフさんとエース・レプトフさんによるダイアグラマティック・テクニック・フォー・ヴォーゲルズ・ユニバーサリティ、フォーゲルの普遍性のための図式的手法です。この論文は、1999年にピーター・フォーゲルさんが提唱した普遍的な D 代数の存在という非常に野心的な仮説に光を当てたものです。この仮説自体はまだ未解決のままなのですが、D 理論における多くの量が実は普遍的な記述を持つことが分かっています。驚くべきことに、これまでこうした普遍的な公式のほとんどは単純 D 代数や超代数の表現論を通じて得られてきました。一方で、フォーゲルさんがもともと提案していたより抽象的な図式代数に基づいたアプローチは、ここ20年ほどほとんど注目されてこなかったそうです。もったいないですよね。そこで著者たちは、フォーゲルさんのラムダ代数に基づいた図式的な手法を現代に復活させ、これが誠に普遍的な計算を可能にすることを証明しました。数多くの具体例を挙げて議論されており、抽象的な図式が具体的にどう機能するのかが丁寧に示されています。忘れ去られていた手法が再び有効性を証明するというのは、数学のロマンを感じますね。8本目はマス GP からのクロス投稿で、バイバブケシャリさん、タヘル・アイマヤッシさん、マデティ・プラバカルさん、モハマド・エヌナセルさんによるプレゼンテーションズ&レプレゼンテーションズ・オブ・ザ・マルチ・バーチャル・ツイン・グループ&アソシエーテッド・サブグラップス、マルチ・バーチャル双子群とその関連部分群の表示と表現です。この論文では、マルチバーチャル双子群という新しい群を導入しています。これは局面上のドゥードルや平面上のコの構成に使われる双子群をさらに一般化したものです。複数の種類のバーチャルな相互作用を取り入れている点が非常にユニークですね。研究チームはこの群だけでなく、マルチバーチャル準双子群とマルチバーチャル準準双子群という2つの部分群についても具体的な表示を導き出しています。さらに複素数体上の一般線形群への表現についても詳しく調べていて、特に局所的な表現を分類したところ、全部で8つのタイプに分かれることを証明しました。ただこれらの表現は一般的に忠実ではないことが分かったそうです。それでも表現が規約になるための必要十分条件を明確にしたのは大きな成果でしょう。特に数 n が3でメートルが1の場合に、誘導表現を用いて規約性を判定する手法を構築しており、非常に緻密な分析が行われています。9本目はマス .co からのクロス投稿で、マルゲリータ・ザンノニさんによるダブルショートカッツ・オブ・スタンダード・ハイパー・キューベ・デコンポジションズ、標準的な超立方体分解の二重ショートカットです。この論文は対象群におけるブルハット区間の標準的な超立方体分解というかなり複雑な構造を扱っています。研究の大きな目的は、カジュダンル・スティグタ公式の組み合わせ普遍性予想という数論や代数幾何学の周辺で非常に重要な問題に挑むことです。この予想が正しければ、多項式がポセットとしての同型型だけで決まることになります。著者は2つの分解の間の関係を示す二重ショートカットという概念に注目しました。具体的には、置換の一項表記におけるサイクルの影響をケースバイケースで丁寧に分析し、異なる標準的な分解の間でショートカットの集合に全端者が存在することを証明しています。驚くべきは、対象群のあらゆるブルハット区間において全ての標準的な超立方体分解が同じ等価類に属することを示した点です。これにより、標準的な分解しか持たない区間についてはこの枠組みにおける予想が正しいことが証明されました。非常に緻密な組み合わせ論的なアプローチで、難問の解決に一歩近づいたと感じさせる素晴らしい成果ですね。10本目はマス .qa からのクロス投稿で、ミンルーさんとシアオロンパンさんによるクイバーバラエティーズ&デュアルカノニカルベース、 キバータ様体と相対標準規定です。この論文では量子群とその共位である部分代数における相対標準規定という非常に高度な理論の最新動向をまとめています。まず彼らは2つの異なるアプローチを組み合わせています。一つはキバー代数に関連するセミドーライ・リンゲルホール代数を用いた代数的な構成で、もう一つは中島ケラーシェロツケのキバータ様体上のパーバー層という幾何学的な手法です。代数と幾何学という異なる視点から同じ結論を導き出そうとする構成が非常に鮮やかですね。結果として彼らは相対標準規定がベレンスタインとグリーンスタインの定義した二重標準規定と一致することを証明しました。これにより構造定数や反対愛普遍性に関するいくつかの予想が解決されたとのことです。さらにランク1や2の量子群における具体的な規定の決定までいっています。理論的な枠組みだけでなく具体的な例までしっかり提示している点に研究者のこだわりを感じます。最後はマスドット AG からのクロス投稿でルレンドラ・カシャップさんとブラディスラフ・ズベリクさんによるグラフズ・オブ・ヘッケ・オペレーターズ・イン・ミクシドラミフィカチオン混合分岐におけるヘッケ作用素のグラフです。この論文では連結な分解化薬群の分岐した束のモジュライ空間におけるヘッケ作用素について研究しています。特にヘッケグラフという組み合わせ論的な視点から分岐の仕方がグラフの構造にどう影響するかを分析しているのが非常に興味深いですね。著者たちは特定の因子と部分群を選んで定義する一般化された分岐の概念を導入し、レベル構造を取り除く忘却写像がヘッケグラフの被覆写像として機能するかを検証しました。生息性条件という重要な条件の下でこの忘却写像が有効グラフの被覆写像になることを証明しています。また複雑な分岐の研究をサポートが2点以下の単純なケースにまで還元できることを示した点も実用的で素晴らしいアプローチだと思います。さらに一般線形群の二次正方行列の場合について具体的な計算を行い、ヘッケ固有形式の空間の次元について上下限を導き出しています。遮影直線上の例ではユニポテントやボレル部分群など分岐の種類によって被覆写像が成り立つかどうかが明確に示されており、理論の堅牢さが伝わってきます。さてさて、今日はクアンドル表現から遮影的提示、対数突性、そしてクラスター代数やアフィン・ヤンギアン、キバータ様体まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け巡りました。数学の奥深いつながりを感じられるとてもエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。